人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。そして今週のゲストは先週に引き続き矢野明子さんと上原ひろみさんをお迎えします。まずは上原ひろみさんとお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
あこちゃんもひろみさんもニューヨークが拠点ですね、基本的に。
私はニューヨークと東京に家があって、うん、でまあ半々ぐらいですかね。
あ、本当に。
でも結構ツアーが半分ぐらいあるのであんまり家に帰れない。
あ、どっちにも。
そうです。あ、ずっとやっぱツアーがメインの生活です。
そのツアー先はどこが一番多いんですか。
アメリカ国内ですね、うんうん、でもそういう時はちょこちょこ自宅にもその間に戻ったりとか、
うん、
で、まあ、ヨーロッパの時はもうずっとホテル暮らしですし、
うん、レギュラーメンバーは今どなた。
今はアダム・オファレルがトランペットで、アドリアン・フェローがベースで、ジーン・コエがドラムスのソニック・ワンダーというバンドを、はいはい、去年の5月から始めてずっとツアーしてます、
うんうん、この後はその上原さんの近況についていろいろと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、この時間は上原ひろみさんとお送りしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 先週に引き続き矢野明子さんと上原ひろみさんお迎えしますが、まずは上原ひろみさんにお話を伺っていきます。
先ほどスタジオに入る直前にひろみさんはすごく話したいことがある
そうなんです
とおっしゃってたんですけど、何なんでしょう。
今年の夏にバルセロナ郊外のビアフランカ・デル・ペネデスっていうところでフェスに出てたんですよ、
うん、
で私の前に出た人のいつもだいたいその出番の前って、まあ、しっかり見るっていうよりは、まあ、準備しながらちょっとこう耳聞こえてくるものを聞くっていう感じなんですけど、もう舞台袖に走っていきたくなるぐらいの素晴らしいトランペットの音色が聞こえて、走って初めて知ったんです。その時にその彼の名前をマーシャル・ハウソル。
あ、
で私その人初めてその時に知って、もう素晴らしい音楽性と、もう音色が素晴らしくて、で感動して結局ずっとそこでライブセット見ちゃったんですよ、
うん、
で終わってから一体どんな人なんだろうって全然知らなかったので、そうしたらバラカンさんのフェスに出るっていう情報がパッと出てきて、いやさすがだなと思ってやっぱり本当にいい音楽、世界中のいい音楽を知ってらっしゃるんだなと思って、もうその時に本当にご連絡したくって、早くこの話をマーシャルの話をしたいって思って。
いや本当にマシュアルソウル素晴らしいよね。
素晴らしいですよね。どうでした、うん、実際ライブ。
いやすごく良かった。もう彼はめちゃくちゃ素朴な人なんですよね、
うんうん、
で実際に見たんですか。
見ました。それでその情報を本番終わってすぐゲットしたんで、楽屋に行ってピーター・バランカーさんの話ですぐ今度ピーター・バランカーさんのフェスに出るんでしょうって話でちょっと一盛り上がりして、エンジョイ・ジャパンって言って別れたんです。
そうかそうか。い や僕がもう東京に来てもらってもう、生やるのは彼初めてだったんですけどね、日本ではね。でも舞台の上でね、自分が演奏してない時には地べたに座り込んで他のメンバーの演奏を聴いてるんですよ。それもねニコニコとね楽しんでる。
わあ素敵。
で吹いてる時も結構下向いて吹いてたりとか、すごくなんか雰囲気を持ったミュージシャンで、とにかく音が素晴らしいですよね。
優しい音ですよね、終始。でまあ俗にスピリチュアルジャズと呼ばれてますけど、でも本当にね、こう聞いてて精神がこう落ち着くっていうのかな、穏やかな気持ちになる音楽だなっていつも思ってて、
バンドメンバーもみんなすごいニコニコ叩いて、演奏して素晴らしかったですね。
割と若いですよね。それでみんな彼は41かな今。
そうですね、
ごめんなさい、もうヒロインさんじゃないので、
ね、
いやまさかこういう話になるとは思わなかったんだけど、ヒロミさんの、ヒロミズソニックワンダー、ツアーもう始まってますね。
もうすでに日本ツアー始まっているということで、12月14日広島、そして15日熊本、17日静岡、18日山形、19日が東京、そして21日が愛知、27日大阪と、かなりタイトなスケジュール
に。大阪だけソロの公演になってますね。
あ、そうです、はい、大阪は、はい、
普段ね練習だったりリハーサルだったりします？
新しい曲をやろうとかいう時とか、その前の前日のライブですごい誰かが大きいポカをした時とかは結構そういうとこをもう一回さらったりはしますけど、まあでもこういうふうに長くやってるバンドになるともう本当に始まってみないとわからないので、その練習するみたいなことはないですね。そのサウンドチェックの中で音を鳴らしていく感じです。
なぜそれ聞いたかというとね、つい先日見たすごく面白いドキュメンタリーの映画があって、デンマークのギタリストでヤコブ・ブローっていう人のこと、彼が中心になっていろんなミュージシャンと、基本的にスタジオでやってるシーンが多かったのかな。でそのそれぞれのミュージシャンにインタビューするところがいろいろあって、ほとんどの人はねもうみんな上手い人ばっかりなんだけど、リハーサルしないというのがほとんどでしたね。だからやっぱりねその時の気持ちっていうかを大事にしてるっていう、すごくねそういう印象があって、
そうですね、やっぱ本番になるとみんなプレーも変わるので、あんまりリハーサルが意味がないっていうのもあります。
はいはいはい、家にあんまりいないって言ってましたけど、家にいる時にピアノを弾くことはあります？
家にいる時はずっとピアノを弾いてます。
あ、そうなんだ、
はい、
それは、アクスティックピアノ、
はい、グランドピアノです。
はい、
はい、
ひろみさんは割と昔の、アナログシンセサイザーなんかも好き、はい、そうですけど、はい、そういうものを家でも持ってます？
はい、持ってます。
どのシンセサイザーが好きですか？
ずっと弾いてるのはそのノードリードっていうクラヴィアという会社がスウェーデンの会社が出しているものを、最初ノードリード2で今ノードリード A1 という機種を弾いてるんですけど、それが、バーチャルアナログシンセサイザーみたいなので弾いたりとか。
あ、バーチャルね。
バーチャルですね、
はいはいはい、
それが一番弾いてるのは多いです。
オープニングの方で本当に今年もいろんなところ飛び回られてるというお話でしたけれども、だいたい今年何カ国で何回ぐらいコンサートライブやられてるんですか？
数えてない
そうですよねでもかなりの数毎月やられてらっしゃる。
そうですね、もういろんなところに行って、IT アウテージの時は本当大変でしたね。一回あったじゃないですか、なんかIT アウテージ全部止まるっていう、なんか飛行機とか病院とか全部なんか IT 関係がダメになっちゃって、
あった、ね、あった
フライト全部キャンセルになって、その時に限ってイタリアの南部にいたんで、もうこれ次に間に合わなくなるって言っても車で行くしかない、800キロぐらい。
うわ
でもやっぱりこう世界中でやられてるとそれこそそのライブの反応とかってこう国によって違ったりしますか？
そうですね、まあ、それがまた同じ国でも野外かとか、うん、そのクラシックのホールかとかそういうので全然違うので、うん、一概にこの国がっていうのは本当に同じ国でもそれこそフジロックとサントリーホールだと全然違うみたいな。
はいはいはい、
うん、
でも今回のツアーも、まあ、21日まであってちょっと空くですね、はい、最後のコンサートまで。でもその間ほとんど休みがない。
そうですね、ツアーを始めるともう大体もうみんなで、うん、ずっと回っていくっていう感じですね。
まあそうせざるを得ない、うん、そうですね、というところですね、うんうん、
でもやっぱり一つ一つがもう本当にこう違うものになるんですもんね、きっと。
そうなんですよね、毎日違うので曲の長さも違いますし、はい、
長さも違ってくる。
そうですね、即興演奏の長さが一人一人違って、うん、もうなんか今日はこの人もうノリノリだなみたいな時もありますし、メンバーが。
それ何で決まるんですか、その時の。やっぱりこう
何で決まるんでしょうね、みんなあのやる気は毎日あるんですけど、それでも、はいうんまあ、ゴールが決まる人決まらない人あるみたいなのと似てるかもしれないです。
セットリストもまちまちですか？
そうですね、あの、まあ、なんとなくこの曲は絶対やるっていうのは何曲かありますけど、その中の曲はあのその日その日で変えて、
うんうん、突然その気分で次はこれっていうこともあります。
もう最近すごくこのバンド慣れてきたので、セットリストをあの言うのを忘れてステージ上がることも何度かあって、イントロ私が引き出して、はい、ああみたいなのは結構あります。
お、あでもそれもまた楽しいだろうね
そうですね、
あのこの今のレギュラーバンドヒロミズソニックワンダーはどんな感じのサウンドですか？
そうですね、言葉でこうなかなか言い表せないんですけど、まあ、トランペットとピアノとベースとドラムで、
うん
うん、うーん、でもすごくユーモアのあるバンドだなと思います、一緒にやってて、うん、こうみんながどちらかというとこのステージの4人で完結するっていうよりは、うん、それぞれのプレイヤーがお客さんと対話をしながらインプロバイズしていくっていうタイプのプレイヤーなので、そのすごくこうお客さんを巻き込みながら演奏しているなっていう感じはありますね。
じゃあ本当にそのお客さんの反応によって演奏も全然変わってくる、
う
ん、
そうです、毎日全然違います。もう永遠にベースソロ終わらないなとか、はい、もうノリノリだなみたいな時もありますし、
ひろみさんのコンサートでは日本人のお客さんもすごく反応が、
うん、
あのなんていうの、こう日本人のお客さんっておとなしいじゃないですか、
はいはい、
どちらかというと、うん、どうですか？
そうですね、あのやっぱりシャイなイメージはとてもあって、うん、でもなんか好きにしてくださいみたいなことを一言言うと皆さんもう少しこうリラックスしてきて、あのなんか楽しんでなんかアクションしてくださったりしますけど、
うんうん、
まあ海外のツアー回ってきてやっぱ日本に来ると本当にこう一番びっくりするのはステージに出る前の静けさなんですよね、
はいはいはい、日本はそれだけ静か、
水を打ったように本当に今日お客さん入ってるんだろうかって不安になるぐらい静かなので本当にすごいなと思って。海外って大体ガヤガヤガヤガヤして、
ね、
あの出てってなんかそのまま拍手に流れるみたいな感じなので、シーンってしてそーっと入っていかなきゃいけない忍者忍者とか言いながら言ってる感じ
はい、そんな日本ツアーねもうすでに始まってらっしゃるということなんですけれども、関東だと東京が12月19日隅田トリフォニーホールとなっています。はい、はい、それではここで先日リリースされた上原ひろみさんと矢野顕子さんとのニューアルバム Step into Paradise Live in 東京から一曲をお聴き ていただきたいと思うんですが、上原さんから曲紹介をお願いできますか。
はい、これはヒロミズソニックワンダーでもともとリリースしたポラリスという曲があるんですけど、矢野顕子さんとっても宇宙にお詳しいので、ぜひそれに歌詞をつけていただきたいなと思って、その曲を2人で編曲してやった曲です。お聴きください、ポラリス。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしているのは Step into Paradise の中からポラリスです。
Tokyo FM The Lifestyle Museum。ここからは矢野顕子さんにもスタジオにお入りいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日せっかくピアニスト2人お迎えしているので、うん、よく雑誌なんかでやる目隠しテストっていうのがありますよね。まあ別にテストっていうよりも3人のピアニストの音を聞いていただいて、ちょっと話をしたいなと思ってて、
はい、
じゃあその最初の音お願いします。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
このくらいじゃ分かんない
、はあ、そっかそっか、
うん、でソロになってくればもうちょっとね、
うん、これねカーラ・ブレイです。ーローンズというタイトルの割に知られた曲だと思っていましたが、でもこういうのってね、自分が知ってて人が知ってるとは限らないからね。カーラ・ブレイっていう人は面白い存在だと思って、ピアニストでも実はねこの曲で彼女はオルガンなんですね。別の人がピアノ弾いてるけど、うんうん、作曲家としても編曲家としてもすごく活動した人だからね。
私は昔大好きでしたよ。
うん、
うん、リベレーションオーケストラとかやってた時の、はい、対談したことあるんだよ私。
あ、本当に
本当にびっくりしちゃいますけど、日本に来た時に、
うん、
そう。それで、私はディナーミュージックっていうのが大好きで、
スタッフのメンバーがバックやってる、
うん、そうそうそう、
はいはい、あのアルバムのアイダルピーノにしようかな、これにしようかな、
アイダルピーノってすぐ分かったのに、
そうか、ごめんなさいね、
まあ、はい、す
い
ません。だけど本当編曲家として作曲家としてね、すっごいユニークな地位にいて、でもこの前亡くなったんですよね。
そうなんです、ね、結構な年でした、うん、80は超えていたと思います。
だと思います、うん、まあああいう音楽を作る人っていうのがそのジャズのフィールドで、
うんうん、
音楽全体をこう作り上げるっていう人、ただそのピアニストとしてこうで人はたくさんいるけれども、
うん、
ちゃんとその全体をこうクリエイトできるっていう人が、しかも女性で、
うんうんうん、
っていうのはすごく私にとっては励みになってました。
ああ、そうなんだよね。ひろみさんはあまりカーラ・ブレイの印象はない？
そうですね、スティーブ・スワローとやったりとかしてる作品は聞いたことがありますけど、うんうん、
あと晩年、2人プラスアンディ・シェパードっていうイギリスのサックス奏者のトリオのアルバム何枚かありましたけど、じゃあ、次いきますね、
はい、Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
どなたかわかりますか？
テイタムじゃない？
あとテイタムです。はい、はい、こういう人は子供の時から聞いてました、
ね、はい、
影響を受けるってことはあります？
テイタムにはすごい影響を受けてきました、
うん、
テイタムが影響を与えた人たちの影響もいっぱい受けてきたので、うん、時々そのテイタムに影響を受けた人たちの録音環境が悪いとちょっとテイタムっぽい聞こえる時があるから、引っ掛け問題だったらと思いながら聞いてました
まあ、アイゴトリズムは最も頻繁に演奏された曲の一つだと思いますけど、
うん、
このアートテイタム、アコちゃんはあんまり聞かなかった人？
あんまり聞いてないですね、
うん、
たくさん音符を弾く人ってのがなんか割と 自分のタイプじゃないなみたいな興奮にしてて、だから後からこう勉強のために聞いて、でやっぱり違うなみたいな、
はいはい、わかります、あの、うん、好みはあると思います、はい、なんか彼の場合はね、目がほとんど見えなかったらしいですね。
そうなの？
それで鍵盤の上、あの見えないからね、こう転がっていくように弾いてたっていう話を聞いたことがあります。それでああいう細かいフレーズをいっぱい弾くようになったって。
へ、
本当かどうかわかりませんけど、うん、まあ、でも目の見えないミュージシャンも結構いますけど ね、 ピアニストでもね、うん、じゃあもう一人いきます。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
これはちょっと難しいかもしれないけど、あのインストゥルメンタルの曲を選んだんですけど、どちらかというと歌があるものの人のバックでピアノを弾くことが多かった人です。ジャズじゃないです。
ブルース・ホーンズビーとか
じゃなくてね、ニキ・ホプキンズ。
あ、そうなの。
これが、ね、ジェフ・ベックの60年代のアルバムから、うん、ガール・フロム・ミル・ヴァリーっていう、うん、彼が多分ニキが作った曲ですけど、あのちょうど今年、うん、ニッキー・ホプキンスに関するドキュメンタリー映画があって、うん、セッションマンというタイトルのもので、うん、かなり、ね、面白い、映画なんですけど、彼の存在を
もちろん知ってました
よ。いつ頃から意識したか覚えてます？
あの当時ですよ、
60年代から、
うんうん、だから、それこそあのそのジェフ・ベックとかの仲間の一人で、あ、ローリングストーンズもやってた。
ローリングストーンズの一番いいところが、ね、彼がほとんどピアノ弾いてますね、うん、
であのソロアルバム1枚しか出てないんじゃなかった？
もし僕もね1枚だけだと思ってたらね、60年代になんか BGM 的なレコードも出してたみたいで、
うん、そうですか、うん、でもあの自分がこうあの顔が合ってるの
イラストのね、
そうそうそう、あれは買った、は
い、お
うん、ところでニキ・ホプキンスみたいになるにはどうしたらいいだろうとか考えたこともありましたが、うん、だけど割とすぐ死んじゃったよね、あの人
50歳で。彼ね難病持ちだった、クローン病っていう、当時ねほとんどね治療の方法がなかった、もう手術だけだから内臓をどんどんね、うん、何回も手術やって、うんうん、でも彼の場合はね、あのアルコールとかドラッグとか、まあ、あの時代のミュージシャンでそういうことをやってない人がほとんどいなかったぐらいだけど、うん、いやでも本当に天才的なピアニストだった人ですね。ひろみさんはあんまり印象はなかったですか？
うん、そうですね、そんなに通ってきてないです。
はいはい、うん、いや見ればね、あの映画はかなり面白い。
あ、本当に、
うん、
そうか、セッションマンって、ね、
セッションマンっていうタイトル、今日本でも、あちこちやってます。
あ、やってんの？
あ、そう、うん、ちっちゃいところでね、
よし見に行こう、
うん、はい、
まあ、ということで、はい、後半はバルカンさんのピアニストクイズでお届けしてきました初めてのパターンで、
まあ、
最後にですね、改めて矢野顕子、上原ひろみ、ステップイントゥーパラダイス、ライブイン東京の聞きどころを教えていただきたいんですが、まずは矢野さんの方からお願いできますか？
そうですね、本当に、まあ音源を聞けばこっちがひろみちゃんでこっちが私でみたいに分かりますけど、でもこう一緒にそのこう音をこう紡ぎ上げていくみたいなことを一緒になって楽しんでくれたらいいなって思いますけど、つまりもちろん、この編曲でこの生き方ってのはあるわけですけれども、でも実際出てきてる音はやっぱりもう全部ほとんどが即興なわけなので、
うんうんうん、
それをこう同時に楽しんでくれたらもうパラダイスになるかなと思いますね。
あこちゃんも意外に即興やるんですねというか
ピーター、ちょっとやばくないそれ何年聞いてんの私を。
いや でも思いっきり即興というよりも基本的にはもう曲をやるっていうイメージじゃない、
曲に基づいて、しかし表現してるのは全部即興なんで。そうですよ。だからそのジャズっていう、うん、そのカテゴリーの中でのジャズの弾き方とか、うん、この音の作り方ってのは確かにあるので、うん、私はその、レールの上に乗ってるわけじゃないんですが、うん、精神はジャズだよね。
そうだ、
ピーター・バルカンやばいです。
失礼しました。
話が出ましたけれども、
はいはい、叱られました。
三原さんも一言いいですか。
いや本当に二人で作ったアルバムっていうのは3枚目なんですけど、ずっと一緒にやってきたからこれができたなっていう、なんか二人の熟成味がすごくあるなと思ったので、それをなんか聞いていただけたら嬉しいなと思います。
熟成味のある曲たち、紡ぎ上げられた曲たちをぜひお楽しみいただければと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は矢野明子さんと上原ひろみさんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
12月ももう半ばとなりました。六本木東京ミッドタウンでは恒例のミッドタウンクリスマスを開催中です。今年もミッドタウンガーデンを中心にまばゆいイルミネーションの光とシャボン玉やミストの演出で皆様をお迎えしています。ガレリア館内にはおなじみのサンタツリーやクリスマスマルシェ、人気スイーツショップが手掛ける特製クリスマスケーキなど、まさに東京ミッドタウン全体がクリスマス満開。さらに冬の風物詩となった後世ミッドタウンアイスリンクも同時開催中です。ミッドタウンクリスマス2024、後世ミッドタウンアイスリンクに関する詳しい情報は東京ミッドタウン公式サイトの特設ページ、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。週末のクリスマスイルミネーションは大変混雑が予想されます。寒さ対策に気をつけてお越しください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の矢野明子さんと上原ひろみさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。Tokyo FM の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。さて改めてなんですが、矢野明子、上原ひろみ、ステップイントゥパラダイス、ライブイン東京は先週リリースされたばかりです。そして矢野さんは里帰りツアーの千秋楽があさって15日日曜日に NHK ホールで行われます。上原さんはひろみずソニックワンダー全国ツアーの真っ最中、明日14日土曜日は広島公演が控えていらっしゃるということで、いずれも公演の詳細はお二人のオフィシャルサイトご確認ください。
まあ、3回目のライブアルバムまだ出たばかりなんですけれど、二人のツアーがまだこれからあるということですね。
そうなんですよ、うん、断れなかったんですね。
いつもこれで最後って言ってまたあるって、
もうあかんみたいな、もうこれでおしまいです、これで最後ですって言いながらあるんですね、ツアーが来年。
レパートリーもどんどん増えてるし、
あかもしれません、
はい、楽しみですけど、詳しくはお二人のホームページの方を見ていただけると情報出てると思います。
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
先週に続いて今日も矢野明子さん、上原ひろみさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.